今日の水戸黄門様は先週に引き続き3名お越しいただいております。最初に元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長の金高正人先生、映画監督の原田雅人先生、そして元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表の今西光雄先生です。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週は大変真面目で、
はい、そうでした。
おそらく聞いておられる方ほとんど内容的には知らないことがいっぱいあったと思うんです。
はい、世界情勢でした、はい、
ただ僕はやっぱりこれからの、ね、AI 社会の本質はね、何がこの社会をコントロールしていくかっていう、このね、問題意識がね、実はここにあると思います。とね、ユダヤ人が経済をコントロールしてる。で、実は AI 社会もメディアをユダヤ人がコントロールしてるってものすごい大きいんです。そしたら芸術にしたってね、極端言い方したらね、アインシュタインってあれユダヤ系ですから。
あ、そうなんですね。そ
したらものすごいね、全てのジャンルの一流っていうね、例えば私好きなショパンのそのピアノなんかで、
はい、
アシュケナージェっていうんです。これはロシアの亡命貴族、あのユダヤ人ですよ。それ一流って言われるところにね、ものすごい多いんですね。だからユダヤっていうものを本当に学問的に捉えることによってですね、やっぱこれからの世界のいろんな動向が見えてくるって、だ日本人ってね、一番大事な要点をね学ばない。だからその情報にしたって、例えばメディアを抑えたユダヤ人の力っていうのは経済と政治を動かしてしまうわけですから、だから日本にはユダヤ人がいないさ、ほとんど。ただヨーロッパとかアメリカっていうのは要所要所ってユダヤ人がすごく多いんですよ。監督、映画の社会でいまだにやっぱりユダヤ系の人がアメリカの映画なんかどうなんですか、やっぱり。
まあ、やはりハリウッドはユダヤ系がもう中心になってますから、
やっぱ未だに。
だから外国映画で、まあ、あのアメリカのアカデミー賞ですよね、アカデミー賞に取りたければ、まあ、ユダヤ人問題扱うとか、
なるほど、
そういうところを行くのが一番いいってことは言われてますよね。
ああ、そうですか。
それはもういい意味でそうなんですけど、
なるほどね。
だから僕、まあ、国家のはなもうそのことを考えてるっていうことはあります。
なるほど、ね。
ですから、あの鈴木宗男さんがね、あの最初に外務省と敵対したっていうのは、彼はその外務政務次官になった時に一番最初にやった仕事が、あの杉原千畝さんの名誉を回復するということでしたから、杉原千畝さんはユダヤ人社会では先歩杉原という継承を持って言われていて、
そうそう、ね、
命の時代6000人発行した人ですよね、
うん、あの道の名前までね、やはりあるぐらいですからね。
ビリニスの道あの名前 で、
ね、
杉原通りっていうの作られてますから、
ありますからね、
そこに実際に佐藤さんは鈴木宗男さんの通訳として行って、全部立ち会ってるわけですよね。
なるほど。
だそこのところを、まあ、あの外務省の中とそれから官邸にいた反ユダヤ勢力っていうのが結託して叩き始めたっていうのが僕は一番初めの大きな問題じゃないかっていうふうに思ってるんですけど。
なるほど。どうですか、あの世界警察機構の今日本代表されてますけれども、その警察における、世界の警察におけるユダヤ人の影響力っていうのはやっぱり多少あるんですか。
いや、私はでもあんまり感じたことはないですね。あの例えばその国際警察協会っていうのは67カ国
入
ってまして、ロシアもウクライナもいるし、それからあのロシアの周辺国もみんないますし、もちろんイスラエルもかなりの大きな、あの勢力なんですけど、そこで何かこう、民族だ宗教だっていうことで動くっていうのは、まあ一応警察機構なので、
なるほど、なるほど、
あの、まあ、あってはいけないみたいなルールがありましたね。 ですからその今の国際団体の中でユダヤ系そうではないっていうことの、まあ、あの動きっていうのは感じたことはないですね。
というのはユダヤ民族っていうのはどっちかって言ったら警察権力に迫害されてきた歴史を持ってる人ですから、それからそういう面ではどっちかって言ったら反その国家的なメディアとかマスコミっていう、そちらに多くのユダヤ人が入っていったっていう、だからその本質的なその警察っていう、まあ、権力の元みたいなところに対してはユダヤ人は食い込めなかったっていうこともあったんかもしれませんね、そういう面では。
あのそのまあ、ちょっと話変わりますけども、その国際警察協会の中で、あの、まあ、ですから警察がメンバーですから、うん、今見ててね、えっと思う、そういう警察も結構出てきてるわけですよ。例えばロシアの警察、でロシアはね、あのその国際あの機関の中で暫定的資格停止にしました、私そのね結構強硬論者で、というのはやはりね、そのまあ政治的中立っていうことで何も言うなっていう層もあるんですけど、ちょっとねこう両親としてなんかウクライナとロシアがその中で仲良くできるかできるわけないですよ、であれだけその侵略をしている国で反対する人を取り締まっている、で人権も何もないがしろにしてる、それはこれはね我々国際機関として許せないということでそうなってます、
なるほどなるほど。
それからね、例えば香港とかね、
はいはいはいはい、
カザフスタンとかいろんな警察がいるんですよ、はいはいはいはい、でカザフスタンなんか私も隣なんですよ、総会で、
なるほどなるほど。
でこの間見てたら民主化闘争をかなり弾圧、
やっとる、ね、なるほどなるほど。
これからねそういう話もね、その国際組織の中である程度こうしていかなきゃいけないんじゃないかみたいな気持ちになってますけどね、
今の話、今西さんね、金高長官が言った話って、日本の政治の中でまた国家としては本当は表に出さないかんことは思うんですよね。
そうですね、
なぜそれが、
初めて聞きましたよね、
初めて
びっくり私もしましたね
すごいなと
これ、ね、これすみません、あのなんていうんですか、あの国同士の機関じゃないんですよ、
はいはい、
つまりあの友好その連携をしましょうみたいな、
まあ、ある種の任意団体、
そうそうそう、
それ
ですから我々みたいな OB も入ってるし、もちろん現職の警察も入ってるし、だけど67カ国37万人いるんですよ。
そうですよね、
でそれがね、あの本来はあの国際交流をもっとやっていきましょうっていう、そういう組織なんです、そういう組織なんで、ちょっとあんたたちはしばらくなんだよっていう、国同士のね協力、まあ、国連とか警察も ICPO とかありますけど、はいはい、そこでそういう処分って出て、ね、もちろん出てません。
それはね、逆に言うと日本としては、今井さん一番すごいことですよね。そうです
ね、
その国家自体が警察権力の本質を資格停止に、
ね、
団体としてですね行ったって、これはやっぱり本当はすごい記事になるべきことですよね。
もちろん記事にならなくちゃいけないと思いますけど、やっぱりそれが言えるっていうね、金高さんもすごいですね。
そう金高長官の
すごいわけじゃないんですよ。
いやメンバーになってる人からすごいと思いますね。
そうそう、
やっぱり国際社会の中でそういう発言をする、まあ、日本としては、日本人としては、これはおかしいんじゃないかっていうことをはっきり言うっていうのは、ね、すごいことですね。
金高長官の実はやった事例来てね、岩井さんすごいですよ。本当はあんまり言えないけれどもね本当にね、そらおそらくね歴代長官で一番ダイナミックなことをされた、おそらく長官でしょうね、このニコニコニコニコしたね、監督思いません、なんと紳士やろ思いません、
思います
、ね、ありがとうございます。
雰囲気も
昨日からね、うん、悪役だったらできるから、
僕は、僕はそれこそ佐藤さんの上司の佐藤さんの味方をした外務省の局長、局長がいるんですけど、ね、その役にぴったりだなと思ってずっと見てるんですけど、
ほんであのあんたにものすごい嫌だしうるさい新聞記者今にさちょう
ど嫌がらせするのに
ね、ここでキャストがずっと整ってきましたね
監督ね、
はい、
長官を映画にする
か、うん、いくつもできると思います。い
やあのタイトルも我屈せずさ
笑う長官っていう
笑う長官
笑う警官じゃなくて笑う長官っていう
今回のね戦争を通してね国家じゃなしにね民族ってどういうものかっていうことをね長官ほんまに学び直さないかん時代ですよね、
うん、
というのはなんで極端に言うとなんで世界がねいろんなところで揉めるかって言ったら、国の枠で揉めてるんじゃない、うん、同じ国の中にいる多民族同士で揉めとるわけですから、
うんうんうん、
その民族いうものをもうちょっとね学術的にね捉えるべきなんですね。国で捉えてしまうからね、うん、なんで揉めとんねんって、
うん、
ちょっと同じね例えば日本の中にですね例えば四国に全く日本人と違う民族が同じようにいたら、
うん、
それは歴史観とかですね宗教論でも全然違うんですから、
うん、
それは揉めると思いますよね、
うん、
そういう面ではやっぱりその民族学っていうものをね、
ええ、
もうちょっとすべきなんですけどね。だからその民族いうのをプーチンは利用してるでしょ、
うん、
俺らと一緒やないかとかね。だからもともとあれ民族一緒やからあれ俺らの国やみたいなね、
うん、
だからやっぱそこでねもう一度日本で今井さん民族学の日本の学者の大家っているんですか今にさ。
いやそれは分からないですね僕は。本当ちょっとそこまでの勉強したことないんで分かりませんが、せめてだけど沖縄の研究とかですね、やっぱり日本は単一民族だなんてみんな思い込んでるけど、
う
ん、そうじゃない。
そうそうです
よね、いろんな人がいて、
うん、
で、まあ、朝鮮人社会もあれば、うん、いろんな人がいるし、うん、今はもう中国人の方も留学生でたくさん来てるわけで、
うん、
もうちょっと現実考え、
うん、
見直す時になってるんじゃないですかね、
うん
う
ん、
もう在日朝鮮人の人がどんどん減って、
うん、
今中国人ベトナム人、
はいはい、
ミャンマー人がやっぱり100万ぐらいになってるわけですよね、うん、もう今日本の人口が維持されてるのは外国人がいいんですよ、
うん、
でこれから少子化が進めば、うん、外国人の非常って非常に増えるわけで、
うん、移民問題、
移民問題をもうちょっと真面目に研究しないと。
いや確かにね、これからはその外国人もうどんどん来てもらわないと、うん、国がものすごく小さくなりますよね、
はいはい、
今ね内閣府が出してる試算だとこれ2110年には人口は4000万人になり、
はいはいはい、
生産年齢人口は2000万人になるって言ってるんですよ、うん、
なるほどなるほど。
だから今の4分の1になっちゃうんですね。だから そうならないためにはもう生産性上げるのが第一なんですが、女性とか高齢者が働くというのが第一なんです。それじゃもうおそらく支えきれずに、
うん、
外国に来てもらわなきゃいけないんですよ、うんうん、でそうなると初めてそこでね民族の意識が、民族問題の意識が我々にもかなり強く芽生える可能性はあると思うんですが、それからじゃ遅いですよね、
うん、
でねこの今日本は移民を入れないっていうのが政府の姿勢なんですけど、これをね外国の指導者が見てどう見てるかっていうと、
うん、
その戦中のね大和民族優勢主義みたいな
あるわけですよ。なるほどなるほど、
まだ日本はそういうこと考えてるのかみたいなこと
を言う人いるわけ。ドイツもゲルマン民族優秀みたいな、その日本もちょっと似てるように
捉える、でも見られちゃうんですね。それが世界の常識なんですよね。
そうですよね。
だって日本は今井さんおっしゃったようにまだ300万人ぐらいしかいないですから、
うん、
2% ぐらいなんですね、
うん、
でもう普通 そのヨーロッパの先進国は 15%、
そうですね、
例えばスイスなんか 30% 外国人ですし、ドイツもね帰化した人含めると20数パーセントなんです。4人に1人は外国系、だそれが国なんで、国を作ってるんですね、
うんうんうん、
ですから民族問題もそれは国内でもいろいろありますし、ものすごく研究も進んでると思うんですよ、日本はまだそれが そういう時代になってないので平和ボケっていうか
そうですよ
じゃないかと思います。
いやそうスイスなんかは地域によって、例えば言語も違うのよ、同じ国やけれど、オランダ系ね、オランダ語とかフランス語とか、もう本当にそういう面ではね、だから僕は監督どうなんでしょう、その映画を通したね、そのいろんな部分のあの文化的なもんも含めてですね、やっぱり僕はやっぱり映画が発信していく力ってものすごく大きいと思うんですよ、これからますます重要でね、その辺は監督としてやっぱり映画を通してやっぱりこのできる啓発行為とかですね、でその辺もやっぱりこれから監督がすべきジャンルじゃないかなと思うんですけどね、
そういう意味じゃ括弧撃破っていう意味では一番その民族問題にしても多民族国家を目指して多民族グループを目指してっていうのは映画やりやすいと思います。
そうね、
今あの是枝監督が韓国行って、ザ・ブローカーっていうのを撮りましたけど、ソン・ガンホを主役にして、そういうような動きと同時に今度は日本にも外国からアジアから、あるいは他の国からこうスタッフを入れたりとか、ですからまあ、ウクライナ侵攻が起こらなければね、その国家の罠をやるというのも、リトアニアに行ってリトアニアの映画人と協調してやるつもりだったんですよ。
なるほど、
だから今それは多分あの国家の罠に実現してもリトアニアっていうのは無理かもしれないけれども、少なくともオーストラリアとかニュージーランドとか行って、そちらの映画人とこう一緒になってやったりとか、まあ、アメリカ行って撮りたい作品もありますし、例えば広島の原爆の話をやるにしても、日本人だけがその被爆したんじゃなくて実際にあの時連合軍兵士も12人被爆してますから、それからあの東南アジアからの留学生もいたので、そういう人たちを全部をこう描くような映画にしたいんですよね。
なるほどね。
だからそこら辺のところでこうマルチナショナルのもうインターナショナルの形の映画作りっていうのをこれからどんどんどんどん日本の映画界も発信していかないといけないと思います、
僕ね、もう一つあるのはね、例えばの戦争によって起こる悲劇っていっぱいあると思うんですよ、ただねやっぱり私今最近ちょっと心配してるのはね、なんかね社会が新しい勝ち負けにおいてね、負けた側が奴隷化する、新しい形の奴隷化する、で日本ってね平和な国っていうよりね、一番ね、例えばそのいや奴隷なんかって言うてる人いるんですね、その本当に何百年前、それとアメリカでもね、その1863年の1月1日にリンカーンが奴隷解放って言うと、150年ぐらい前ですよ、まだアメリカ奴隷を持ってたわけですよ、何十年前にね、その李王朝っていうね、朝鮮の場合は何十年前までね、実はヌイっていう奴隷がいたんですよ、でそれが解放されていくわけですよね、本戦前までですよ、今にさやっぱりもっとねマスコミも含めてね、もう一度教えていく時期に来ただと思う、例えばもしかこれロシアがウクライナを取ってしまったら、その帝政ロシアの時代のようにウクライナで取れた生産した小麦食料を全部ロシアが奪っていって、
そうですね、
ものすごいウクライナ餓死者が出たんですよ、でそういうのを日本人っていうのは何にも知らないから、なんでっていうね、そう現実ウクライナの立場にしたら、あいつらに乗っ取られたら、自分とこの食べ物全部ロシアが食べて、自分ら食べるもんがなかった子供も全部餓死した歴史を持ってるんですよ、だ日本はそれがないんで、本当に世界のね情勢から遅れてしまってるっていう、
なんか学校教育で歴史にもっとあの重点を置かなきゃいけないと思うし、やっぱ若い世代がどんどんどんどん歴史に興味示さなきゃいけないんですよ ね全く今歴史に興味示さないし、まあ、フィリピンがいい例ですよね、
そうです
あんな大統領を選んでしまう若い世代って
考えられない、
考えられないですよね
考えられないまた靴3000層かずむ考えられない
。特にあれですよ、近代史ね、
はいはい、
近代史を知らないんですよ、
本当そうですわ、
あのかなり何とか時代何とか時代っていうのは暗記したりなんかしてある程度頭に入ってるけど、近代史はもっと詳しく深く知るべきですよね。
もっと僕が言うと現代史だと思うんですよ。やっぱりウクライナのことだってですね、ちょっと10年前のことも知らない。マイダン革命とかあのオレンジ革命とか、いろいろあったのも全く出てこない。ちょっとものすごい 2,3 年前のことを喋ってればいいような記事や、あの番組が多すぎますよね、報道が。
だから反対に大変難しい、ちゃんとしたまともな番組でキャスターとか MC してる人間が失礼やけれども、こんなやつらがなんでっていうね、テレビでね
この前その話ですね。
シルさん、それ今からね、20年前30年前
に、なかったですよね。でね、やっぱりこのゆとり世代や何やかんやと、今もう働き方改革なんかね、政治の世界もなんか楽勝楽勝って思ってるかもしれないですけど、なんかそこが反対に悪くなっていってますよね、日本が。
あのちゃんと最後は、
はい、
新
藤さんが
新藤さんにあの振って上手に締めてくれたんで
この3週ほとんど口を発してもらってませんでしたから
あのこれ今日はこの辺で、
はい、
ちょっとこのメンバー、
はい、
新藤さんまた
下がるね、やりたいですね。
この3人メンバーはほんまにというのは幅広いから3人とも
本当異色ですけど通じてる部分も割になって、
もうやっぱりね
異色ですけど、
あの認識レベルが2といえば川やから
2といえばあうんみたいになってるんですね。
そうだからその辺はね、だからもうほんまにね、この赤バラの仲間っていうのはね、もうすごいですな。監督もまあ、
はい、
そろそろ赤バラの仲間に、
はい、
引き込まれたらもうラジオしょっちゅう来てく
るだんだんと準レギュラーにまずなっていただいて、
その代わり、はい、あの無料奉仕やからねこの番組赤バラの人は逆にちょっと監督に赤バラのメンバーになるのはそういう面の名誉や思いません。
いや楽しいです
楽しそうですね
それはもう事務次官からトップクラスがこの番組でわきあいあいと喋るっていうのは、これはこんな番組長官ないですもんね。
ないでしょ。
まず長官が出てくる番組なんか、長官がレギュラーの番組なんかあれまあ笑い話を最後に、
はい、
はい
はい、皆様3週にわたりお楽しみいただいたことと思います。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
原田雅人と
今西光雄でした。